皆さんおはようございます。今日もバイブラワーを賛美歌を持って始めたいと思います。273番、創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び神の右座の右に着座されました。ですね、大変有名な聖句ですけれども、はい、ですね、では次に行きましょう。275番、
この両親に
従え、また主は疲れし呼び人に告げる、厚みを振り捨てて我に従え、険しき山の谷間に呼べる、羊飼いの声友よ聞かずや、我が水羊よなぜ隠さ迷える、長守りてなる我に従え、罪の世にありて罪に汚れず、疲れを癒し、長そばにありて常に悲しむ、命の道なる我に従え、我が戸を踏みて右や左に迷いゆく中、道狭くとも十字架を担い雨を望みて、常世の朝まで我に従え。アーメン。
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る良心にしてあげよう。これはですね、実は人間を取るっていうふうにやってしまうと、実は間違いなんだそうで、人間の良心にしてあげよう。でも人間の良心っていうと、あ、これ良心は人間なんだから当たり前じゃないかっていうようなことを言って誤解を招くので、あえて人間を取るというふうに、言葉を付け加えているんだそうです。でも本当は正しくは人間の良心ですね。こう、まあですね、まあ、ある牧師さんが言ってましたけれども、こうなんかですね、私たち人間を取る漁師っていうとですね、こう捉え込んで、こう囲い込んでですね、こう捕まえたって言ってですね、教会から離さないような、そういう、イメージを抱きやすい、人間を取るなんていうとですね、でもそうじゃないんですよっていうふうに牧師さん言ってました。そうではなくて、本当にですね、人々のところに出かけていってですね、人々の、まあ、心を掴んでくる、要するに人々をこう捕まえて離さないっていうんじゃなくて、本当にですね、自分自身が出会う人々のためにご奉仕する人間として働く、それが人間を取る漁師じゃなくて人間の漁師なのではないかというふうに、おっしゃっていた言葉が今本当に心に、深く刻まれております。それではお祈りいたします。天の神様、本当にあなたは、私たちを捕らえようとして、しかし、捕まえて、こう身動き取れないようにするというのではなくて、本当に私たちの幸せのために私たちに福音をもたらし、そして本当に私たちを自由に泳がせて、 天国への歩みを続けさせてくださっていますことを心から感謝いたします。そのような愛を実現することができるように、どうぞあなたによって捉えられた私たちが本当に人々の間に出ていって人々の心を捉える、そのような働きをなすことができますように、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。さて、私はですね、韓国という国におりましたときに、まあ、あちらの方たちはですね、占いというものが大好きだなっていうことを、経験したことがあります。もし日本においてクリスチャンが占いが好きだというとですね、私は、まあ、少なくとも私の教会ではですね、もうこれはとんでもないことになる。占いなんていうものはですね、本当に聖書によって、固く厳しく禁じられている、行為でありまして、占い師は、生かしておいてはならないという厳しい言葉まであるほどなんです。ところが韓国はですね、なんとクリスチャンであっても占いが大好きで、聞くところによるとですね、こう2人の相性も抜群、そして2人とも高学歴、そして本当に収入もある、それがですね、占いで相性が悪い、相性っていうのはですね、占いの相性がですね悪いっていうことを、その占い師から聞いて、その結婚が破談になるなんていうことは韓国においては実はしょっちゅうあることなんだ。クリスチャンといえどもですね、これほど聖書に厳しく禁じられているにもかかわらず、占いによって将来を見てもらうというようなことをですね、聞いて本当に驚いたことがあります。占いが好きという、まあ、人間の心理というのがあると思いますね。韓国人は本当に特に大好きだと思いますけども、日本人もですね、本当に占いが大好きな国民の一つではないかなというふうに思います。まあ、私はですね、20数年前から、東京の近くに住んでたり、まあ、あるいは東京にいたりしてですね、もう30年近くになりますかね、昔からですね、あの本屋に行ってはキリスト教関係の本を、よく読むんです、ことをしていたんですけれども、本当にですね、年々キリスト教の関係の本がですね少なくなっている。そして、まあ、例えば大きい紀ノ国屋なんていう本屋さんに行くとですね、本当にかつてたくさん置かれていたものが本当に今はですね扱われている書籍が少なくなっていて、しかもその扱われている書籍もですね、本当に読んでほしい書籍ではなくて、ちょっとこうセンセーショナルな、例えば、そうですね、ダヴィンチコードなどというですね、ちょっとセンセーショナルな関係のキリスト教の書籍は売っているのに、本当に肝心の本が置いてないということは、大きな本屋さんに行ってもそれをつくづく感じたことがあります。ところがですね、大抵占いの本というとですね、ちょうど、そういう大きい本屋さんに行くとですね、キリスト教のすぐ近くに置いてあるんですけども、その売り場面積はですね、年々増えていっていて、キリスト教書籍を圧倒している感があります。で、それを見てですね、本当に私は心を痛めているものの一人なんですけれども、本当に日本人に限らず、韓国人に限らず、占いというものが大好きだろうと思います。それはですね、私たちがですね、本当に遠くまで見通す目があったらどんなにいいだろうというふうな憧れを持っているから、占いなどというものに手を染めてしまってですね、そして、とんでもない方向に実は導かれていっているのだということを気づいていない。まあ、それはもちろん占い通りに、ことが運ぶということも全くないわけではないでしょう。しかし、その後のことを、言わないでいて、そして一時期おいしい思いをしていてですね、やがてはですね、そういう、運命があらかじめ初めからですね、決定づけられているような思いにとらわれていって、だんだん 頭がおかしくなるという事例もまたないわけではありません。まあ、聖書は神の言葉として受け止めるかどうかがそれに大きく関わっているんだろうと思いますけれども、もし聖書が神の言葉であることを受け入れるとするならばですね、占いなどというものには決して手を出してはいけないということを肝に銘じるのではないかなと私は個人的に思います。こう占いによってサタンが人々の心を支配しようとしている、あらぬ方向に、連れて行こうとしているという警戒心を持たなければならないと思います。しかしですね、先を見通したいという人間の中には本当に強い欲求があるんですけれども、その強い欲求を神様のご意志に、神様が私をちゃんとあるべき方向に持ち運んでくださるんだから、安心して神様のお招きに応じていこうとすることができさえすれば、本当にですね、占いの力などに頼らなくても済むんではないかなというふうに思います。今日読む聖句ですけれども、大変有名な詩編からの言葉を読ませていただきたいと思います。詩編119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。まあ、灯火と言いますけれども、まあ、灯火って言ってもですね、まあ、大変明るい灯火もありますけれども、この場合使われている単語というのはですね、そうですね、ろうそくよりももっとほの暗い光ですね。昔ろうそくなどというものが発明されていなかった時代に、人々はどのようにして夜に明かりを、取ったかというとですね、なんかこう陶器でですね、お皿を作りまして、でそれにですね、ろうそくの芯のような芯となるなんかこう布かなんかのですね、こう紐をそれに入れまして、そしてそこに油を注ぎまして、でそこの油が染みていってですね、それでこうその紐の先端に火をつけるとですね、まさにろうそくの要領で、しかしろうそくよりもはるかにその照度の、弱い、本当に真っ暗な炎がですね、そこに灯るのであります。神の御言葉はそれだっていうんですよね。占いは違いますね。占いはサーチライトのようにどんどんどんどん先まで見通して、これからこうなるよこうなるよなどと言ってですね、私たちに、先のことを教えて私たちから不安を取り除こうとする。確かにそれをですね、聞いて不安が取り除かれる方もいらっしゃると思います。しかし占いというのは神様の言葉からすれば全くの根拠のないことであって、それはちょうど酒の目が酒によってですね、気を紛らわしているのと同じことで、そういうものはですね、本当に麻薬的に人々に悪い影響を及ぼすものだということを、心に、留めなければなりません。たとえそれが当たることがあったとしてもですね、占いに頼るのは良くないわけであります。ですけれども、もし神様の言葉、ほんの一足一足しか照らすことがない神様の言葉に信頼を置いて、今日一日生きていられればそれで十分じゃないかという神様のお言葉に、かけたい、それにですね信頼していたいというふうに思います。そしてここの出てくる道という言葉ですけれども、これはですね、ギリシャ語の聖書72人訳聖書といいます、にしてもですね、ヘブライ語の聖書マサラ本文といいますけれども、そのどちらもですね、踏み跡っていうふうに書いてあるんですよね。つまりこう整備されたきちっとしたですね、分かりやすい道ではなくて、ここは人が通ったような跡があるなという程度に本当に見分けにくい、その道をしかも、本当に先が見えない、本当に足元ぐらいしか照らすことのない、薄暗い明かりで行く、それでいいんだって言うんですよね。二歩先のことは見えなくていいんだ、一歩先が見えればそれでいいんだ っていうふうに神様はおっしゃってるわけなんです。それで私たちは本当に遠い将来まで見通すことはできなかったとしても、そのほのぐらい明かりに導かれているその歩みが、もし神様によって導かれているのだとすれば、それで確かに正しい方向へ向かっているんだよ、心配しなくてもいいんだよ、神様は独自のご計画を一人一人に備えておられて、その暗い光なんだけれども、それによって人々を導いているんだから、その先にもしたとえ困難が待っていようとしても、その困難の中をも神様は導いて通り、尽くすことができるように、歩き尽くすことができるように神様はちゃんと備えているんだということに対する信頼が必要なのであります。私はですね、ちょうど今から、15年ぐらい前に、赤城山というところの山の中に2年近く住んでいたことがありますけれども、その山の中にせっかくいるわけですから、夜中一つ、歩いてみよう、ろうそくなしで歩いてみよう、ろうそくというかですね、マグライトなしで歩いてみようというふうに、決心しまして、真夜中に、ライトは一応予備のために持っていきましたけれども、それをつけないで、突き進んだことがあります。夜中のそうですね、12時とか1時とかから、夜中の3時4時ぐらいまで山の中をずっと歩いておりました。月の光もほとんどない真っ暗な夜でありました。まあ、そういう経験はめったにできるものではないと思ってですね、勇気を振り起こしていったわけなんですね。というのは私は非常に臆病者でありまして、中学生の時にですね、こう学校の寮にいたんですけれども、その寮で開催された肝試しっつって、こう山の中に行くのがもう怖くて怖くて、もう泣き叫んだ悔しい思い出がありましたので、そのリベンジとしてですね、よし、もう大人になった今はですね、一人で山の中でもどこでも行ってやるという思いでですね、山を駆け巡ったのであります。おっかないなと思いましたね。まず、その山道のところだけがですね、木の切れ、うっそうとした森林を歩いていましたけれども、自分の上だけがですね、なんとなくこの明るい星光のですね、空が見えていて、そこにだけ切れ目があったので、それを頼りに、歩く。本当に、まあ、夜の山というのはですね、全く光が見えない、ところでありましたので、まあ、その、木の並んでいるその並木のですね、切れ目を頼りに、その山道を確定していくわけなんですね。それともう一つ驚いたのはですね、動物たち、その私がいたのは赤城山でしたけども、赤城山は雲が出没しますから注意してくださいねっていう看板があったんですけど、まあ死んだ時はその時はその時という思いで、あえて、挑戦したわけなんですけども、動物たちがですね、本当に、普段なら聞こえてくるはずのない人間の足音が聞こえてきてですね、非常に警戒してるんですね。ところがそんな警戒している動物たちがいるとは全く見えないわけですから、それに近づいていく。で、動物たちも自分の存在を、悟られないようにですね、私が近づいてくるギリギリのところまで、息を潜めてですね、じっとしてるわけなんです。ところが私がいよいよ彼らの限界を超えて彼らに近づいた時に、突然ダダダダダって言ってですね、走り出す。その物音に驚きましてですね、まあいろいろと足を踏み外してこう突っ転んだりですね、まあ山道はですね、もう目をつぶってでも歩けるような、何回も登った山道でしたので、そんなに怖くはなかったんですけれども、まあとにかくですね、大変な思いをした思い出があります。本当にですね、本当に足元一歩分しか照らさない光に頼るっていうのは、人情として非常に辛いことではあるかもしれません。しかし一歩しか見えないからこそ、神様の思い通りにあなたは進ませてもらっているんだよ。そして神様はその一歩一歩を、ちゃんと責任を持って こっちこっちこっちというふうに進ませてくださっているんだよ。そこに信頼できるからその一歩で満足できるんだよ、ということを聖書は私たちに語っております。どうぞそのような信頼を神様に抱いて、そして歩むことこそが一番安全なのだということを覚えていただきたいと思います。それではこれでお話に返させていただきます。お祈りいたします。天の神様、本当に一歩一歩だけをあなたは照らしてくださる。決してケチなわけではなくて、私たちがもし2歩3歩先を読んでしまってしまうと、それによって人間的な知恵が働いて、あなたのご計画通りに最善の道を行くことができないということが起きるので、私たちにとって十分満足のいく、一歩の光というものをあなたは私たちにお与えになっておられます。どうぞその一歩の光に信頼することができるよう、どうぞ皆さんの心を整えてください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれで今週はバイブルアワー終わりです。また明日月曜日からですね、バイブルアワー、このチャンネル5チャンネルでですね、月曜日から金曜日まで11時から11時半までお送りしておりますので、そちらをお楽しみください。明日は安息日ですので、お隣の礼拝の様子をアナログの2チャンネルでご覧になることができますので、そちらもご利用ください。またもしですね、直接会堂に行って、礼拝説教を聞きたいという方は、看護師さんに一言お声かけの上、どうぞそちらの方にも、足を運んでみてください。それではおやすみください。